一之助のそこが知りたい。
サンデーリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいです。
はい、
時代を経て、子供たちに人気なのが特撮ヒーローものですね。この夏は特に特撮関連の展示会イベントが多く開かれる予定でございます。
はい、
夏休みに家族で行くのにおすすめなんですが、そこでですね、今朝、芸能界一の特撮マニア、怪獣ソフビソフトビニールの怪獣の、ね、人形コレクターの鍋やかんさんと電話がつながっています。いろいろ伺いましょう。はい、やかんさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
やかんさん、今福島の郡山に、
郡山に、はい、います、はい、
お仕事で。
はい、そうです。今からですね、なんかゲレンデ逆走マラソンっていうので
知ってます。すごいんですよね。
あ、そうなの。
はい、炎天下の中をですね、雪山をこう逆走で山登って走んなきゃいけないっていう。
気をつけてくださいね。
かなりの角度なんで。
ひどい仕打ちを受けなきゃいけない。
仕事ですからね。頑張ってください。
はい、
やかさんに伺いたいのはですね、この夏開催されている特撮関連の展覧会、イベントについてちょっとお話を伺おうということで。
はい、いっぱいありますからね。
現在、東京都現代美術館で開催中の特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技。これは、エヴァンゲリオンの庵野さんが、
庵野
秀明さんが館長を務めているそうですが、これ ね、いろいろ、やかさんも資料教育、力っていうんですか、提供されてるそうですけれども、
はいはい、いろいろ今回展示されてるものがいろいろあるんですけど、それを、今回はその原口コレクションっていう特殊メイクの第一人者の方がいらっしゃるんですよ。でもこの方、たけしさんの映画の特殊メイクもやられたりとか、あと黒沢映画の、黒沢監督の特殊メイクもされてたりですね。そのが平成のガメラ、はい、とかの着ぐるみをね、ずっと作った方がいて、その人 の昔から集めてるコレクションとかにちょっと自分も協力したりとか、あとその西村さんっていう方もいろいろ協力して。
西村さんっていう方は夜間さんのこのコレクターの師匠だそうです。
師匠、
そうなんですよ、実を言うと。はい、その方のコレクションも飾ったって、そこにもいろいろと昔からこう協力したりしてるところがあるんで、はい、そういうものが展示されたりしてますね。
展示会っていうのは、中入ってるとどんな感じになってるんですか。
ですね、今回は本当に特撮という、もう今は CG の世界になってしまいましたけど、昔はね、もう手作りで、そのものを作ってそれを巨大に見せたりとかしてるわけじゃないですか。そういったその古くからある日本の伝統芸能っていうんですかね、
伝統芸能
ぐらい英二さんが作ってきた特撮、それをですね、昭和の時代の古き良き特撮をその小道具っていうんですか、それをこう数々展示してるという。
実際に触れられたりはできるんですかね。
触れちゃいけないんじゃないですか。
触れちゃいけない。
こっそり触れるぐらいじゃないですか。
それもダメじゃないですか。
だから、そういうなんか特撮映画に出てきた、こうなんですか、例えば乗り物とかありますよね。宇宙船だとか、飛行船とか、そういうのが飾ってあったり、あと東京タワーとか、そういうもうミニチュアですね、そういうのが飾られてたりするっていう。
もう一件ね、ございまして、埼玉市の埼玉県近代美術館で開催中のウルトラマンアート時代と創造、ウルトラマン&ウルトラセブンという企画があるんですよ。これ、やかんさんもコレクターとして随分その資料の提供もされてると
伺ってます。これもそうです。これはですね、もう全国の美術館を回ってるウルトラマンのこう小道具とか、当時の小道具とか、そう資料とか台本とか、
台本もある、
いろんなもそういうですね、本当にもうなんとかウルトラマンの原点が分かるようなものが実際に飾られてるっていう、非常にやっぱウルトラ好きにはですね、たまらない、
これだけは必ず見といてもらいたいみたいな、おすすめの一品はありますか。
おすすめはですね、やっぱり、そのウルトラマン、ウルトラセブン その当時のこう、なんですか、マスクとかがあるんですよね。そういうとか、その隊員が着ていた洋服、衣装とかがあるんで、そういうのはね、もうやっぱり、もう45年経ってるんだっていう、でもこんなのが残ってるんだっていう、そのなぜこういうものが残ってるかっていう、その素晴らしさをですね、見てもらいたいなっていう。
そういうの
って画面でしか見れなかったものがあるわけですから、
ちゃんと保存されてない場合もあるわけですよね。
そうなんですよ。もう実はちょっとゴミに出して、 撮影所がゴミに出してそのゴミを拾ってその中から出てきたものが今お宝になってるとか、うん、そういうものもあるんですよね。
それだからそういうものを夜間さんとか西村さんとか拾ってくるんですか。
昔その撮影所が出したゴミを、その撮影所で一番偉い人にこのゴミもらえませんかって、まあ、社長さんですね、社長さんに言ってくださいって言って、ゴミだぞいいのかってもらってきたそのゴミの中から、例えばあの初代ウルトラマンの靴が出てきたとか、
それだから
円盤が出てきたとか、
貴重なって 大事な活動ですよね。そういうのってね、夜間さんのされてることはね、
本当にゴミ拾いってその中で出てきたっていうね
いやそれが貴重な ね
遺跡発掘みたいな感じですよね。
そうそう、だから、ね、駅のねゴミ箱でこうフル雑誌でも見つけようかなってこうやってたら、とんでもないこのお宝のものを持って出たみたいなね。
そうですね、ぜひね、こちらの企画展も皆さん足運んでいただきたいと思いますが、夜間さんもこの度本を出版されまして、子供の頃から特撮に見せられてコレクターを始めた夜間さんの人生が詰まっている一冊、鍋夜間の怪獣コレクター生態学、コレクターという病という本が採流社より発売中です、これどんな人に読んでもらいたいですか。
これはまあこれから物を集めていきたいとか、あとコレクションをしてる、まあ、物は本当に集めてる人、それで集め始める人、そういう人に読んでいただけると非常に、あ、コレクターに本当になっていいのかっていうのが、
なっていいのか、なんかなんか
やめた方がいいんじゃないか、いやでも続けることでいいこともあるんじゃないかっていう、そういう、まあ、いいようにどっちにもいいように取れる。
なるほど、入門書兼ね、なべさんのこの人生も詰まってるって。
コレクターはコレクターで苦しい面があるんですよ。
ああなるほど。
というのはそのなんですか、もう経済的に苦しい状態の時に、自分が最も欲しいものが出てきた場合に、どうやってそのお金を作ろうかとか、
そういう苦悩もあるわけです。
ちょっとね、どんだけ自分を犠牲にできるかとか、
ぜひ皆さんにも読んでいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
今朝は特撮マニア怪獣ソフビコレクターとして有名な鍋夜間さんに話を伺いました。どうも夜間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
気をつけてくださいね、倒れないように。
頑張ってください。